笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。明けましておめでとうございます。ナビゲーターの桜美雪です。平成最後のお正月ですが、いかがお過ごしでしょうか。私は毎年自宅で年越しをして、元日の夜に千葉の実家に帰省をし、そこで父や弟夫婦と箱根駅伝を見るというパターンでね、お正月を過ごしています。新年最初のゲストは、様々な講座で大活躍中の講師、永田佳奈さんです。好きなことを仕事にするを体現している素敵な女性です。決して無理をせず、心地よさを大切にしている佳奈さんに、満足度リピート率の高い講座を開催する秘訣をお話しいただきました。大阪から東京に出張していたタイミングで運よくインタビューさせてもらいましたよ。新宿駅東口駅前の椿屋コーヒー店新宿茶寮でお話ししています。それではどうぞお聞きください。本日のゲストは講師の永田佳奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
笑っちゃってるんですけど同じね、永田佳奈さんですって言いながら、実はお友達で普段カナカナと呼ばせていただいているので、今日もカナカナでいいですか。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、カナカナとはね、魔法の質問の認定講師の養成講座で一緒になったのがきっかけで、それ以来3年くらいに、ね、なりますかね、仲良くさせてもらってます。でね、ずっとね、カナカナをゲストに呼びたいなと思いながらも、なんかね、私の中で勝手にハードルがあって、
そう
そう、なかなか呼べなかったの。どういうことっていう、
どういうこと。
でね、なぜかっていうと、まず呼びたいなって思った理由は、カナカナがその当時はね、3年前くらいにカナカナがどんな活動してるかっていうのはよく分かってなかったんだけど、その後お付き合いしていく中で、なんかこの人すでにもう私がこう目指してるところを体現してる人だなっていうふうに感じたんだよね。もうそうだな、お友達になって半年も経たないうちにそれは感じていて、あ、いいな、羨ましいなと思いながら追いかけてるような感じで私は頑張ってきたんだけど、だからね、ぜひゲストで呼びたいなっていう思いはありました。
光栄です。
そうだけど、なんで呼べなかったのかっていうと、ね、なんて言うんだろうな、なんかね、カナカナのね、ものをこう見極める 目というか、なんかその言葉というか、そういうのがなんかね、怖かったの。なんか見透かされちゃってるような感じがして、なんか私がインタビューさせてもらうっていうのが、なんか逆に質問攻めにされるんじゃないかなみたいな。っていうのを勝手に自分でハードルに感じて、なかなか呼べずにいました。なので念願叶いまして光栄です。
こちらこそ、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで今日はね、講師っていう風に呼ばせていただいたんだけれども、実際にはどんな活動をしているのかな。
それよく聞かれて、何かなって思いながら今日も来てたんですけど、講座をするのが好きだなって最近すごく思うし、ずっと誰に届けたいのっていうことを聞かれてて、誰にでも届けばいいと思ってた。でもそれが違うなと思い始めたのが、はっきりしてきたのが、育児頑張ってるお母さんやなって最近すごくはっきりしてきた。で、そこに届けるには講座かなっていうふうに思ってて、で講師でやろうって最近決めたんですね。
そうなんですね。
で うん、主に今年間だいたい60講座ぐらいしてるんですけど、
すごいね60講座
そのうち40講座ぐらいは自分の講座で、あと20講座ぐらいは招致講座、いろんな人を呼んで、私がこの人の話聞きたいと思う人を呼んでしてる講座、そんな感じで去年も今年も数えたらやっぱり60ぐらい、
その活動を始めたのっていつぐらいになる
の、さくらちゃんと出会う半年ぐらい前で、私が仮面心理学っていうのを勉強してるときに、久しぶりに会ったママ友にこんな勉強してるのって言ったら、彼女の会社の中小企業研修でやってくれないって言われたのね。
会社でいきなり？
そういきなりね。で、正社員が13人のパートさんが40人ぐらいの会社 でそこの正社員さん向けに、月1回金曜日お勉強会してます。それに呼びたいって、それで、専業主婦で講座したことない私がと思って、でも引き受けたのね。で、そのために2ヶ月期間をいただいて、近所の友達にみんなに10回以上講座を無料で受けてもらって、で、その13人正社員の方に講座を届けた。それが初めての講座で、そこから、ちょうどその時期に嫌われる勇気で有名な岸見一郎先生の講演会の主催をさせていただくことになって。
主催をしたの？
そう
すごい有名な先生ですよね。
その当時はあまり有名じゃなかったんですよね、今ほど有名ではなかった。で、その私は岸見一郎先生の追っかけをしてたの で今もですけどで、その時主催をされてた方が5人目を妊娠されて、このまま主催を誰に頼むかっていう時に、熱烈なファンに頼もうっていうことで、私したこともないけどお願いされた
んです、ね。じゃあその時も人を招致してなくて
やったこともないんで、ね、でお願いしていただいて、でし始めた時に、そこでつながった人に、主催の永田かなさんって何してる人なんって言われて、
聞かれますよね。
そう、いや、主婦で、でもこんな講座したことあるんですって言ったら、じゃあこっちでもやってよ、あっちでもやってよって言ってもらえるようになって、でそれで講座、有料の講座をするようになって、でその頃さくらちゃんに出会った。
そうなんですね。じゃあもう私に出会った時には講師だったの？
でも多分あの時回数で言ったら 3,4 回有料でやったのはそれぐらいで、で魔法の質問を学ん で私は本当すごく恵まれてて、先輩方、魔法の質問って1期2期から始まってて、私たち14期でしょ。であの時10期私たちより2年前に行ってた人たちに、その魔法の質問の取り組みをしないって言われたのが、すごくそれも大きなきっかけになって、
それも誘われて、
そうで問い塾を開催して、2年間で問い塾を10回ぐらいしたかな。
すごい。
それでたくさんの人にも出会えたし、この2年間は 100% リクエスト開催。
すごいですね。
こんなかなさんの講座受けたいです、じゃあ何日にしますかっていうのが始まりでやってきてます。
もうじゃあ最初に受講者が決まっている状態で開催してます。そしたらゼロがないもんね。
そう、
だからすごい、
1でもやると決めてるし、1の時もあったかな。
それで今もね、区長も新宿に来てもらってるんだけど、本当はもともとね、ホームは大阪で普段活動されていて、今さ、この間なんかも佐賀だっけ、なんかやってたり、沖縄でやってたり、もう本当に全国各地でね、講座をされてるんだけど、その何て言うんだろう、いきなりさ、全然見ず知らずの人がここでやってくださいってなるんですか？
大体まあその同じ魔法の質問の14期の誰かが、まあ、沖縄でやってほしい、でその人が集客してくれる。佐賀も1人14期の人がいてて、その人が受けたいって言って、もう1人佐賀に知り合いがいたので、その人に相談したら、その人のやってるカフェで、 その人が集客しますってことだったので、そんな感じ。
同じそのね、14期の人ってことは同じ講師なわけ
だから、
講師の人が自分じゃなくてそれでもかなかなを講師になりたいっていうのには何の理由なんだろうね。
何やろうね、それは考えたことなかったかな。
同じ学びは得てるわけだね、それでもかなかなを呼んで自分の周りの人たちに魔法の質問を届けたいほどの何かがあるんだね。
そこは考えたこと本当ないな。
不思議には思わなかった。
あんまり何も考え
て
ない
望まれてるから行くみたいな。
あ、そうなんや、聞きたんやとか、あ、でももう知ってることやんとは思うけど、でも私がどんな風に講座してるのかって興味ある人もいてるし、ただシンプルに魔法の質問のこのコンテンツが使えるようになりたいから、それやったら私からって思ってくれる人もいてるし、そんな感じかな。
もう3年半くらい前から今のように講座を始めるっていうふうに活動をし始めたと思うんだけど、それまで主婦だったわけですよね。家にいたわけじゃない。そのお母さんがいきなり、ね、会社に講師として出向いてますとか、近所のお母さんたち集めて何やら講座やってますとかって言った時に、ご家族の反応ってどうでしたか？
息子も娘、あ、娘、あ、子供たちはとても協力的やし、もちろん第一モニター。
おお、あ、子供たちにもやってる。
そうそうそう、モニターやったし、最初は魔法の質問はそれこそ怪しいっていう感じで
子供さんが、
子供も夫もね、他の学びは、まあ、あの、私は清水先生のアドラー心理学とか仮面心理学って人相科学もやってるけど、岸見先生のお話に関しては息子も月1回一緒に聞きに行ってるし、あの中2の息子なんだけど、で娘もその仮面心理学って顔を見たらその人がの性格というか何が心地いいかっていう脳の動きが分かるので、彼氏ができたら必ず連れてくる
ママ
顔を見て
と
ても理解あるから応援してくれてると思うし、今朝とか息子はママ仕事と遊びよくわからんから、よくわからんよねって言って、でもっと仕事してるように見せたらって言われて、じゃあ仕事ってどういうことって、もっとたくさんのお金もらうことって言われた。いや、そうなんや、たくさんってどれぐらいっていう話をしてて、いや分からんって言ってたけど、でも子供たちに仕事してるようには見えてない。
立派なお仕事だけどね。お金もちゃんといただいてると
思いますけど、でも遊んでるように見えてる。
でも理想的だよね、ある意味ね。そのままいつも遊んでんだけどお金稼いでくるよね。最高ですよね。そうなんだ、面白いね。いやね、そうだな、まあ、いろいろと、講座もしながら自分自身でも学びながらって今までできたと思うんだけど、お仕事として講師になってからなんかきつかった、これはきつかったなっていうエピソードみたいなのありますか？
あったと思うけど忘れた。多分パッと聞かれて思い出せないし、緊張したこととか、その PTA で100人の前とかで話すことでものすごく緊張したことは覚えてるけど、すごく楽しい、どの経験もすごく楽しくて、辛かったってことはあまりない。
その緊張した時にどうやって ほぐしたの？そもそも緊張したまま、
何のために緊張してるかっていうと、やっぱりいい格好したいからやなと思って、いい格好する必要あるかなと思った時にそんな必要はないなと思って、であとこう講座したら全員に分かってほしいと思うのはおこがましいなと思ったので、なんかそんな風に思ったら、なん か楽しかった
緊張してたはずが楽しかった
そう
なん私もね実はかなかなの講座を何回かね、うん、受けさせてもらったんだけど、うん私が参加してるやつは、まあ、緊張感では緊張してる風なのは全然感じられなくて、うん、すごくリラックスして、ナチュラルにやってたんだけれども、うん、
一応どの講座も緊張してる
してる
してるしてるめちゃくちゃ緊張してる
してるんだ
してるしてるお金いただくことなので、お金と時間をいただいてるので、最善を尽くしたいと思うし、伝え忘れたくはないなって、用意したものは伝え忘れたくないなと思ってる。緊張はするけど、緊張って伝染するから、で人は緩んでる時に一番実力が出ると思ってるから、そこを大事にしてるから、いかに緩めるか、だから香りを大切にしたり場所を大切にしたり、いかに自分が心地よく講座をできるかっていうこと。
私今斉藤さんのカシャカシャが気になる斉藤さんが今ね写真を撮ってくれてて結構ね場を大事にするタイプでねそうですよね。なんかね覚えてるのが、おなかながトイ塾を初めてその4人でね開催するんだって言った時に、その場所にもこだわったからぜひ来てみてって誘ってくれたのを覚えてて、そうで行ったらやっぱりすごい素敵な場所だったんだよね。ね、そのなんて言うんだろう、私がそのカナカナとお付き合いするようになって感じたのは、なんかすごく丁寧に生きてる人だなって感じた。こういう方法の自分の感情とか
本当ノーカットなんで、
ノーカットなんで笑かさないでください。
シャッター無理
この斉藤さんのシャッター音がカナカナのつぼりまして笑っちゃうんですけども、はい、何しろ丁寧に、ね、生きてて、なんか一つ一つものを大事に接してるというかね、だからそれが人との付き合いにも現れてるのかなって結構するんだよね。なのでね、カナカナの講座ってお邪魔するといつも人がわっと来ていて、なんかもう満員になってるイメージがあるんです
よ。そんなことないですけどね。
もう隣の芝真っ青だからさ素敵だな、すごいなっていつもね尊敬してるんですが、その満員にする秘訣っていうか、なんかあるのかな。
もう講座のイベント、立てる時点でリクエストがあるって時点で一人の人は決まってるのね。でその人を思いながらもあるけど、イベントページ立てるときにすでに来てほしい人の顔を浮かべながらイベントページを立ててる。で、あの人とあの人に来てほしいな、この人も来てほしいなって思いながら文章を書いて、でその人に個人メッセージでどうですかっていう風にお誘いしてるパターンが多くて、で本当必要なタイミングで必要な方が来てくれると思ってるので、もちろん少ない時もあるし、あっという間に本当2時間で満席の時もあるし、それも本当全てタイミングで、すいません行けませんとか、予定がありますっていう返事が来ても1秒ぐらいは落ち込むけど、でも全然このタイミングじゃなかったんだなって思うし、思い浮かんだ人だけをお誘いして、頭で計算してこの人を読んだら他の人も読んでくれるかなとか、そんなんはないと思う。
計算はしてないけど、結果的になんかお友達出てきてくれたりってことは起こるよね。あらかじめこの人ってもう大体思ってるかな、それは結構な確率で当たるんですか。
大体のような気がする、してる。それも多分断られてる率も多いかもしれないけど覚えてないかな。
すごい素敵ですね。
でこれのバージョンは一応もうセンサーを追加
できる。じゃあね、そんな田中菜の講座を受けてみたいとか、どんなことやってるのかそれを知りたいっていうのは、どこで田中菜に出会えるのか、接点みたいな。
もしフェイスブックされてる方でしたら、あのひらがなの永田かなで検索していただいたら、写真付きのが出てきますので、
コメント貼っときましょうか。
そうですね、でコメント付き、あのメッセージつけていただいたら申請した、リクエスト承認するのと、あと大好きが原動力でブログを検索してもらったら出てきますので、
大好きが原動力ですね、
はい、
これアメブロですね。
アメブロですね。
毎日更新してるの？
今は毎日は更新してないです、でも3日に1回ぐらい更新して
ます。そちらの方でもいろいろと情報を発信してやってるということで、そこからね、ぜひぜひ、はい、出会いに行ってもらいたいなと思います。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
はい、いかがでしたか。講座が大好きだというかなかなの準備にかけるエネルギーは参加した方たちの満足度に表れてるんですね。直近では来週末に東京で講座が開催されます。1月11日がラブカードというね、恋愛やパートナーシップを深める講座、13日マネーカードという豊かさを引き寄せる講座、そして14日仮面心理学というね、コミュニケーションにねめちゃくちゃ役立つ講座です。それぞれの詳細の方はリンクの方ご覧ください。次回は感覚を大切にするかなかなが今ハマっていることやワークライフバランスについてお話伺っています。楽しみにしていてくださいね。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、いらっしゃいましたら、次戦他戦は問いませんので、ぜひメッセージお待ちしてます。この番組は、企画幸せ体質オフィス桜美雪、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。